いやどうもこんにちは、こんばんは、お元気だったでしょうか。永遠のネクストブレイク GG の品格です。いやねえ、暖かいですね。すごい、まだ2月の14日、2月の半ばですけども、もうすごい暖かい。今激抜くモード暖冬でございますね、今年は。いやこれは素晴らしいよ。素晴らしいのか、何かね、危惧すべきことなのかもしれないですけどもね、ここまで暖かいっていうのはちょっと、警戒しなければいけないのかもしれないですけども。いや、まあ、とりあえずこの状況に甘んじて、暖かさに感謝して、こう、今日もやっていきたいなと思いますけども。そうですね。まあ、このポッドキャスト開始当初から、ね、GG の品格は、2期生を応援してますみたいな言うてましたけどもね、たびたび。押してますよ、2期生よみたいな。あの子らが台風の目であるに違いないみたいなことをたびたび言ってましたけども。でね、やっぱ前回も今2024年激アツコンテンツは乃木天だと、あれがもう一番見るべきコンテンツなんじゃないかなと、乃木坂の中でも乃木天が熱いんですよみたいな話しましたけどもね。その1期生というあの結構純情可憐な乃木坂の中におる2期生、そこに注目してほしいみたいな。いや、まあ純情可憐ではございましたよ、2期生もね、もちろん。ですけども、やっぱその中での存在感、2期生という存在感を見てほしい。今こそ見てほしい。ね、この2期生が残していったものとは何だったのか。もうそれについて考えたいよ、今週も。やっぱね、2期生が熱いんですよ、本当に。で、やっぱそれを知るのは、やっぱ今まで僕はもう過去の乃木坂2期生を見てました。やっぱ今の2期生見ないとダメなんですよね。YouTube なり、X なりね。で、やっぱ答えに近づくには、X だと僕は思うんですよ。まあ、旧 Twitter っていうんですか。そこの堀ちゃんのアカウントがまた面白いんですよね。これやっぱり堀ちゃんってね、変幻自在のトークマスターと言いましょうか。とにかく、ほんまのように嘘っぽいこと言うし、なんかでも嘘っぽいことをほんまのように喋るというか、虚実入り混じってる言ったら、ほぼ嘘みたいな。まあ、なんやろね、その、ホラ吹きみたいなんで僕は終わらせたくないんですよ、堀ちゃんの。そういう言動たびたびありましたけど、僕は全部信じたい。信じたい派でございますから、そこを前提に聞いてほしいんですけど、まあその堀ちゃんの人間性というか、まあ特徴として大食いキャラってありましたけど、乃木坂在籍時ね、まあなんかたびたび大食いなんですよみたいな言うてましたけども、で乃木坂の大食いって言ったらやっぱり松村沙織さん、マッチュンでございますけども、まあマッチュンは乃木坂在籍時からこう大食いしている映像を見たり、まあ卒業後の方がね、その見る機会はすごく多くなりましたけど、大食いしてる映像、まあほんまに大食いしてますよね。何ですか、ドラマで共演したあの芸人のレインボーのジャンボさんの実家に行ってめちゃ食うみたいな。もうジャンボさんにも結構追いついてるというか、食らいついてたね、マッチュンは。だから相当な大食いやなっていうのはわかるんですよ。ですし、その卒業コンサートありましたけども、そこでバナナマンから卒業祝いとして米何万石みたいなプレゼントありましたし、いやもう何万石ってもうなんか戦国武将の褒美みたいなノリでございますよ。ほんまに加賀百万石みたいな、ああいう話のレベルよ。ほんと世が世なら一国一城の主みたいなレベルでございますけども、まだそれぐらいもらえるぐらいこう大食いというのがもう自他共に認める大食いというか、誰もが認める大食いでございますし、まあ他でいうところの向井葉月さんもね、加入当初46時間テレビでしたっけね、そこで、ワンコそばチャレンジをしてね、何杯食べれるかみたいなんで、まあ100杯超えとかしてましたね、確か。そうそう。110ぐらい食べてたような気がするんですけども。で、向井さんは実はその、ワンコそばチャレンジ前にロケ弁当をもう2個ぐらい食べてたみたいな。なんならまだ余力があったみたいな逸話もあるぐらい。やっぱそこもすごい。こう、向井さんも本当にこう、大食いである証明ができるんですけど、堀ちゃんがね、こう、外野というか、周りの人、まあ、本人周りだけが言ってるこの伝聞だけしか伝わってないんですよね。決定的な瞬間がない。まま今を迎えてるんですよ、堀ちゃん。いや、ごめんなさい、僕があまりチェックできてないのかもしれない。実は映像に残る形でめちゃくちゃ食べてる映像があるのかもしれないですけども、まあそれがあった場合は僕はもう大人として本当にもう爆裂謝罪をしてね、 お詫びを申し上げますけども、まあ、とにかく見っからない、ないと踏んでるんですけども、だから僕の中でその堀ちゃんの幻想は高まる一方と言いましょうか、そう、堀ちゃんがそういうのを言えば言うほど僕はもうテンションがもう跳ね上がる。やっぱすげえぜ、堀見よなと僕は心の中でいつも思ってるんですよ。っていうのがまた最近ありまして、X の方で、ちょっと原文読んでみたいなと思いますけども。これですね。食べ過ぎてお腹痛くて横たわってる。たくさん夜ご飯食べたのに帰宅してから白米と味噌煮込みうどん食べた。昨日も夜ご飯3回食べた。やばいってあるんですけども、やっぱこの最後ですよね。昨日も晩ご飯3回食べた。やっぱここですよ、皆さん。このパンチラインと言いましょうか。堀ちゃんが光ってるんですよ、この強烈な最後の一言が。晩ご飯3回食べた。これはちょっともう。いや、いいですね。なんかもう、お相撲さんみたいな食生活ですよ。これがほんまなら。死んで鹿のような、食事の方法をとってますけども。いや、ないですよ。晩ご飯3回食べること。いや、お相撲さんでも食べないんちゃいます？晩ご飯3回って。いや、やっぱいいですね。堀ちゃんのやっぱこういう話大好き。やっぱすげえぜ、堀見ようなって言ったでしょ、みんな。僕は言いましたね、これを見たとき。もう小躍りしましたけども、嬉しすぎて。最高ですよね。堀ちゃんの。まあまあ、量とかね、そう、3回って言ってるけど、ガツガツガツとかじゃなくて、まあなんか、ちょっとなのかもしれない。そう。まあ、俺はわからない。ただ、堀ちゃんは3回晩ご飯を食べたっていう、ここはいいんですよ。とか、あと良かったんが、ふるさと納税で、その返礼品、納税品をたくさん注文して、その村の村長から感謝の電話がかかってきたっていう、ポストもありまして、やっぱ、堀ちゃん、いいですね。このなんか、めちゃくちゃ面白い話しちゃいます、これは。ねえ、いい話よ。ほんと、相当な額。だって感謝の手紙が、感謝の電話が村長から来た。いいですね、堀ちゃん。大好きですね、僕、ほんと。まあなんか在籍時からこういう類の話ありましたけど、鈍らないんですよ、堀ちゃんって。こういうラインの話が、結構、なんか定期的に出てくるというか、量産されている。もう本当に大好き、堀ちゃん。今一番面白い女性は堀ちゃんなのではないかなと。てか、ここずっと何年も。堀ちゃん面白す、大好き、本当に。ねえ、結構なんか昨今、夜遊びのアイドルから、アイドルってその、嘘があるというか、裏があるというか、でもそれをひっくるめて、アイドル、愛しましょうよ、みたいな、風潮ありますけどもね。ちょっと僕はどうかなとは思うんですけども。けどやっぱその世界観に一番乗っかってるのは堀ちゃんなんですよ、多分これ。推しの子ですか、その主題歌、実写映画ドラマもされるんでしたっけ。でどっちでしたっけ、まあ、どっちかの主演がアスカちゃんが、そう、斉藤アスカちゃんが主演のあのアイドルやるんでしょ、愛ちゃんでしたっけ。いや、僕はもう堀ちゃん一択だと思うんですけどね。なんとかならないんですか、これ。堀ちゃんね、いや、絶対堀ちゃんはもう、ドンピシャだと思うんですけどね、その、いろんな面から見て、多角的に見て僕は、堀ちゃんが一番もう、原作通りというか、ど真ん中だと僕は思うんですけども、まあまあまあ。ね、いいですね、このなんか、堀ちゃんの、誰かを陥れるとか、悪意とかない、なんかね、ほんまのような嘘の話、ほちゃちゃ、ほんまのような嘘の話は嘘の話だから、だからなんかまあ、どっちかなな話、堀ちゃんのどっちかなな話は最高に好きですね、僕は。本当にだから僕は信じてますよ、100% どっちも。堀ちゃんのどっちかなな話を僕はもう全面的に支持しますよ、本当に。本当かな、あれ。ほんまかな、あれ。いや、もう、白木さん以来ですよ、こんなどっちかなな感じでいけるの。ね、ザ・ダビルとか出てましたけど、白木さん、男かな女かな言うてましたけど、ほんまかなあれ。あの話、堀ちゃんのほんまかなフェイクかなで、ちょっともう言ってほしいよ、次のザ・ダビル。それぐらいこう、パンチある話で僕大好きですね、堀ちゃんが。とにかく大好きだっていうのが伝わればいいですね。ありがとうございました。そうですね、あとは 3月にあるんですよね、堀ちゃんのファンクラブイベントが。そこのゲストがマイチュンでね、そう、同じ2期生の新内舞さんで、かつ冷たい水の中、歌唱決定でしょ、堀ちゃんが。あの伝説の卒業シングル、あ、シングルじゃないですね、卒業ソング、堀ちゃんのソロ曲ですね、歌唱決定。いや、めちゃくちゃいいじゃないですか。これはもう超激アツイベントやと僕は思うんですけどね。東京とかでしょ、ね、なかなかこう遠いよ。いや、でもその価値ありのイベントなのではないかなと思いますし、結構あと乃木坂の話もうちょっとしたかった、2期生の話もうちょっとしたかったですけど、もうちょっとさすがに長いんでお便り読みたいと思いますね。乃木坂工事中の顔面選手権、あ、話もしたいんですけども、ちょっと今日はやめます、今日はやめますけども、まあまあまあお便り読みましょうよ。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、まあブログのコメント欄が一番こう確実ですね。本当にこの今、令和の今こそブログが熱い、なんかあのカウンターみたいにつけたいですね。あのホームページ、初期ホームページにあった、あなたは何番目のお客様ですみたいな、あれどうやってつけれるんですかね。あのシーサーブログにつけたいなと僕は思うんですけども、とか本当に切り板とかやりたいですね。切り板なんか切りのいい数字ね、ああいうのでまた盛り上がりたいなと僕は思うんですけども、まあそんなブログのコメント欄から送れるんですけども、ぜひね、何かあったら教えてほしいなと思いますけども、募集しているテーマが愛されマーヤと嫌われじじ、そう、このマーヤもすごい良かったですね。あの YouTube ファンの家に行くってやつ、あれめちゃくちゃおもろかったですね。良かった、あれ。愛されマーヤと嫌われじじですね。どうやったら和田マーヤさんのように僕は愛され人間になれるのか。やっぱジジイは本当にもう令和一の嫌われ者でございますから、本当もう、何ですか、クレヨンしんちゃんがね、オラは人気者っていう歌ありましたけど、本当もうジジイは本当にもう嫌われ者、オラは嫌われ者っていう歌出そうかなっていうぐらい、本当にもうパニックパニックですね。オラは人気者ってパニックパニックですよね、歌い出し。本当パニックパニックよ、ジジイも。本当頭大パニックでございますけども。パニックパニックでしたっけいや、どうでもいいんですよ。クレヨンしんちゃんの、オラは人気者のね、歌い出しは、まだ後で調べときます。ググっとくんで。はい。今日はお便り読みたいと思います。いや、今日もね、いっぱいこうお便りがあるんで、読んでいきたいなと、思いますけども。こっからですね、読みたいと思います。1月19日金曜日、グーチョコステップ。スージー車買ったってよ。なかなかいいセンスしてるやん。ジムニーシエラ、色もグッドやね。動画の最後のオチは秀逸でした。マッチュン、ナーちゃん、マイアンの乃木坂 OG 3人がドラマ出演中、やるやん。葉月のラジオは聞いていますか？小生は未視聴ですが、どんな感じか教えてくださいといただきました。ありがとうございます。日向坂チャンネルですよね、これ。そう、日向坂チャンネルがもう一番熱い。いや、ほんともう全ての前言撤回しますよ。日向坂チャンネルが本当にもう今年入ってからめちゃくちゃ面白くなりましたよね。なんかもう水を得た魚かのように、もうやる企画やる企画全部面白いですね。全部大当たりというか、僕的にね、大好き。その中でこう富田鈴香さんが車を買うっていうね、富田車を買うシリーズがありますけども、ついにそれが1月で完結したんですよね。そう、ジムニーシエラ買うてましたけども、めっちゃなんかごつい車ですね、あれ。なんていうかな、もう僕はわからないんですよ。車がもう全部同じに見えるタイプの人間でございまして、もう全然興味がないから、あれですけども、なんかほんとごつい車で、こう車のお尻の部分に、なんかなんていうかな、もうスペアタイヤ乗っけてそうなぐらい、なんかもうごつい、ほんともう、もうどこも山走っちゃうよみたいな、ほんとに。戦車ぐらいでかい、とタイヤ。戦車タイヤないっすよね、なんか。キュルキュルキュルみたいな、なんでしたっけ、あれ。ね、タイヤじゃないですけども、どんな悪路も走行できるような車でございましたね。よかった。色もね、なんかなんていうの、それこそ戦車みたいな色してましたよ。ほんと戦車カラー戦車カラーは良くないですね。まあなんかネイビーっていうんですか、モスグリーンみたいな色してましたけども、いいですね、あれは。で、そう、動画のオチが秀逸でしたっていうのは良かったですね。そう、動画のラストにね、ソニーソンプの衣装を着た小坂直さんと上村ひなのさんがね、保険は大丈夫みたいな感じでこうカットインするやつね、あれめちゃくちゃ良かった。あれは確かにもう とんでもない引きがあり映像でございましたね。でその後に保険加入する動画みたいな流れありましたけども、もうあれほどやっぱラストにこう意味のある映像を乗っけれるのもアベンジャーズ以来なんですよね。アベンジャーズとかマーベル映画っていうんですかね、のかのラストかのような次の作品への引きが生んでるんですよ。これちょっととにかくすごいですね。今日向坂の日向坂チャンネルが YouTube が本当に熱い。ラブ&ベリー界もすごい良かったですもんね。もうまあなんかとにかくメンバーのやりたいことをやってる、もう混じりっ気のない笑顔が飛び出てるコンテンツを生み出し続けている日向坂46はもうすごいですね。ちょっとねえ、あれ、いやあれ聞きました皆様、日向坂の日の1ヶ月ぐらい前のやつかな、日向坂3期生だけでお送りするやつ、あっこのもうひなのなのがめちゃくちゃ可愛かったんですよね。そうちょっとやっぱ上村ひなのさんって結構ミステリアスな印象僕はずっと持ってたんですけど、その3期生会の中やとなんか誰よりも元気にはしゃいでるというか、あまり見ないイメージになかったあの上村ひなのさんがすごい良かったですね。こんな感じなんやと、こんな明るい子なんやと思いましたね。そう、はしゃいでる姿をもう一回見てほしいですね。見てほしいというか聞いてほしいですね。いやもうとんでもない、本当もうジジイがもう仮に高校生とかやったらもう終わってましたね。ヒーって言ってたよ、誰よりもでかい声で本当にポカポカキューンってもう言ってたな言ってたなじゃないんですよ。まあありがとうございました。もうとにかくいいんだいいんだ日向坂ってことで、次読みたいと思います。お前何やってんねん、消えてしまえカスといただきました、ありがとうございます。続けて読みたいと思います。ジジイさんどうされましたか、大丈夫ですかといただきましたありがとうございます。いやこれが共存するんですよ、やっぱこのポッドキャストは。このね、消えてしまえカスっていうやつと大丈夫ですかと、こう安心じゃないわ、心配してくれるこう優しい方がいらっしゃるんですよ。これはまあなんかまた更新が空いた時ですね、多分この時、1ヶ月ぐらい、その時のあれですかね。いやーでございますけども、まあ、大丈夫ですかと聞かれたら、まあ、大丈夫じゃないんですけども、ジジイは備えやっぱ開くにはそれなりの訳があったのかもしれないですね。開くなりの訳が何かあったのかもしれないし、まあ、サボってたのかもしれない、普通に、これはもうわからない、神のみぞ知ると言いましょうか。まあ、これは君らで考えてほしいテーマでございますね。そうですね。いや、このたびたび言いますけど、まあ、やめますか。これは。まあ、やめましょう。そうね。ありがとうございました。本当、心配してくれてありがとうございます。本当に。ジジイは、今日もこの通りピンピンやってるんで。これ。大丈夫ですかって、なんか大丈夫じゃない感じ出てたんですかね、何か僕が、ジジイまずいぞっていうのが出てたんですかね。まあ。そうですね。ありがとうございました。次読みたいと思います。1月23日火曜日、見探り探り。3期忘年会のヨダちゃんの T シャツは、ヤギじゃなく、ヘアギナ、といただきました。ありがとうございます。まあこれはあれですね、3期生忘年会の時にヨダちゃんが作ったそのオリジナル T シャツを僕が読み間違えたってことですね。あの時ですよね、なんかワードウルフの時ですよね、なんかあの辺で僕がこう騒いだ時に言ったことでございますけども、そうね、ヨダちゃんはヤギ飼ってましたもんね、とヘアギをかけたわけですね。これなんですよ、ヨダちゃんのダブルミーニング、やっぱね、ラッパーなんですよ、ヨダちゃんは。根底にあるのがもう韻を踏んでやろう、何でも踏んでやろうという気概を感じましたね、ヨダちゃんのね。確か言ってましたもんね、ヨダちゃんはもうラップの天才やみたいな、レモンサワーでお疲れ様みたいな言ってましたもんね。そう、やっぱあれをね、分かってるのになぜヘヤギとヤギをこう考えられなかったのかっていう GG の、本当にこれはもう反省、大反省。 もう救いようのないミスでございますよ。これは一番のミスやと僕は思いますね。このポッドキャスト始まって史上一番のミス、ヨダちゃんのヤギの部屋着のあの T シャツ読み違えたのが一番のミスやと僕は思いますね。いろんなミスあったかもしれない、このポッドキャストで。 GG は暫定1位ですね、この部屋着のやつ。それぐらいこうことでかい。このミスは本当見過ごせないミスでございました。ご指摘ありがとうございます。ってことで次読みたいなと思います。あ、これですね。ちょっとこのマッチュンの相席食堂はまた今度やります。まずはこれからいきます。日常きたー。なんとセンターアーヤ踏んでしまったの。ミュウちゃんも素敵。錆びたコンパスのミュウちゃん最高やで。思い出が止まらなくなるもいい曲、やっぱりあるのうまい、といただきました。ありがとうございます。この前の34枚目シングルのあれですね、アンダーライブでございましたね。でもう一枚、まあそれにまつわるお便りがあるんで読みたいと思いますけども、圧巻のトリプルドラムス、アルノ先生、マチオさん、あーや、しびれました、といただきました。ありがとうございます。いや、この前ありましたね。先日拝見いたしました。見逃し配信の方を見ましたね。僕はもう最後の最後のやつを見ました。本当にありがとうございます。ありましたけど、よかったですね。久しぶりに見ました。僕本当に久しぶりにアンダーライブを、まあ、乃木坂のライブ時代本当に久しぶりに見た感じでございますけども、よかったですね今回のアンダーライブは。まあどこから話せばいいものかってもんでございますけども、やっぱまず良かったんが、だいたいアイドルのライブってそのステージにでかいモニターがあって、そこでこう歌ってるメンバーの顔を映してね、後ろの人も楽しんでってやーみたいな感じでございますけども、今回それなしでしたね。モニターなしでシンプルステージで乃木坂のパフォーマンス見ててやーみたいな感じでございましたね。いや、すごいここのなんか本気度と言いましょうか、乃木坂が乃木坂じゃなかったような気しますね。やっぱり乃木坂46も可愛い子ちゃんの集まりでございますから、そらも可愛い子ちゃんデカモニターで映そうやーがまず話上がりそうなもんでございますけども、それなしで言ったこの英断と言いましょうか、振り切った考えいいですね。ですし、ほんと演出もね、バリエーションに富んだ、見るものを飽きさせない演出ですごい良かったですね。その、なんて言うんですか、あれはミュージカル調っぽい演出があったりとか、まあお便りにもありましたけどもね、トリプルドラムスですか、小川彩ちゃんと中西アルノさんと松尾美優ちゃんがドラム3人叩いてましたけども、やっぱこの3人がいいですね。やっぱ普通やったら一人かなと、やっぱ僕は平凡な人間なんで、まあ三人ともドラム経験者っていうのありますけど、いやでも一人でしょうと、そこは一人、まあどれにしようかなみたいなんで決めがちですけども、やっぱもうドラム経験者三人も叩けーっていうのがいいですね。いけ、もう、いけいけ、もう物量や物量みたいな。ここがいいんですよ。やっぱ圧倒的な力。数だ数だの精神がいいんですよ。やし、やっぱあれ行って現地で聞いたらすごいいいでしょうね。その迫力、音圧みたいなのがとんでもない、かなと僕は思うんですけど、やっぱ配信勢なんでそこまでは来なかったジジイは。まあ現地で見たかったなという後悔はありますし、その三者三様の叩き方というかドラムの、雨ですね。試合終了です。アンダーライブの話をしたら雨が降るんですよ。はい。まあまあまあまあまあ。最悪ですね。いや、強ザメとはこのことですよ、本当に。今からやっていう時に、雨降り出しましたね。結構な雨ですね、これ。暑い、まあ暖かいといえども、これ危ないですね。いや、しばし雨の音聞いてくださいよ。あれから、まあ、数十分経って今なんですけども、テンションが戻らないですね、やっぱり。あんだけ雨打たれて。 滝のような雨が降りましたね、大阪には。はい、もういいですか、アンダーライブの話は。本当に喋りたかったよ、僕は。こんだけ良かったぞっていうのを、久しぶりに見たアンダーライブ最高でしたよっていうのをね、こと細かに伝えたかったんですけども、この雨はもうダメですね。本当にもう山ほど言いたいことがありました。本当言いたいことがあるんだよでございましたよ。ガチ恋工場じゃないですけども、本当に好き好き大好き、やっぱ好きでしたっけ。え、どうなんですか今の乃木坂のあれは。ガチ恋工場とかってまだやってるんですかね。ガールズルールでしたっけ、確かね。ガールズルールの感想部分で言うみたいなありましたけども、大きい声でガチ恋工場ありましたけども、もう今はどうなんでしょうかね。まあまあまあ、アンダーライブでだからドラムでしたよね。ドラムの松尾美優ちゃんがね、半笑いで叩いてたのが良かったですね、あれ。めちゃくちゃ可愛さとね、なんか真剣さ、なんか迫力が相まった表情してましたよ、あの半笑い。ちょっと笑顔で叩いてたのが印象的でしたね。やっぱこう松尾ちゃんってそういう子なんですかね。ちょっとこうちゃんとしたバーやになればなるほど笑っちゃうというか、なんかありますけどね、そういうの聞きますけど、葬式の場合やけど笑っちゃうみたいな、なんからしいじゃらしいですけどね、松尾ちゃんってそういうちょっとそういうとこありそうですもんね。いや斬新ですよ、あのドラムは。うん、可愛かった。でその後そのドラムの生演奏のままアンダーズラブパフォーマンスめちゃくちゃ良かったですね、あれ。そう、ドラムメンバーも歌ってましたけど、ドラム叩きながら、本当 CCB でしたっけ、ロマンティックが止まらない以来でしょ、あんなドラムの人が歌うなんて。まあ見れないですよ、なかなか。よかった、攻めた演出でしたね、よかったし、あとは特筆すべき点というか、こうお便りになぜこれがなかったと僕は思いました。デンちゃんがもうただならぬことになってましたよ。そうそうそう、佐藤楓さんがちょっともうとんでもないことになってましたよ。本当に久しぶりに見たら、僕だけですか、なんか すげーってなったん乃木坂界隈はどうなんですかね。いや本当歴代でもなんかトップレベルやと僕は思うんですけど、まあ、そこまで乃木坂を見れてないからあれですけども、デンちゃんのダンスパフォーマンスがもう群抜いてましたね。まあ、ああいうなんかバキバキ系のダンスやらしたらもう一番でしょう。うん、あの子が。と思いましたね。デンちゃんが良かった。デンちゃん良かったと、あと何を言おうとしたんでしたっけね。まあ何ですか。昨今、アイドルのなんか評価軸として、表情管理みたいな単語が出てきてますけども、表情管理とはまあ何ですか。その名の通りですよね。かっこいい曲にはこうかっこいい顔で決めるとか、可愛らしい曲にはこう可愛らしい、もう 120% の可愛さを表現するみたいなんが長けてる人を、まあ、バチッと決めれる人を表情管理が素晴らしいみたいなことを言いますけども、また乃木坂のその表情管理が素晴らしかったですね。まあ冒頭の1曲目から、あーやですか、小川彩ちゃんがあやねちゃんのうぬぼれビーチやってましたけども、いやすごい。だからそっからなんかダダダダダッと、何でしたっけ、それこそ松尾美優ちゃんの、ザキさんのやつ、錆びたコンパスとかね。そう、このセンターの子がセンターらしい顔してたのがすごい良かったですね。そう、本当に私が主役っていう表情をバチッと決めれてましたね、全員が。そこがすごい良かった。うん、セミヤレイちゃん、セミヤレイちゃんも良かったですね。セミヤレイちゃんの本当パフォーマンスがパワフルガールでしたね。あの子のパフォーマンス、どこを撮っても、どれを、いつ何時パワフルさを忘れない。パワーパフガールズとも言える、4人目のパワーパフガールズになれるのではないかなっていうぐらい本当パワフルでございました。そうね、もうセミヤちゃんのそのエネルギッシュというか、めちゃくちゃ可愛かったですね。そう、ちょっと、類を見ないというか、乃木坂のその枠外外れてる感じ。いや、マジで太陽っていうのが、似合う子もなかなかいないよっていうぐらいパワフルでしたね。あの子は。よかった。いや、ほんともうパワフルカナーさんって言いましたけどね、昔。ちょっと前のバレーボールのね、女子バレーの選手で、パワフルカナーっていう 愛称の大山かなさんでしたっけ、言いましたけども、依頼ちゃいます、もうパワフルレイとして、もうこれは通用するのではないかなと、本当アメリカを感じれましたね。アメリカの広大さというか、アメリカのデカさ、アメリカのパワフルさ、よかった。やっぱね、あの子はああでなきゃと思いましたね。よかったね、本当か。もうこじんまりすることなく、ずっとあれでいてほしいですね。いや、あとはまあ、なんか、全員良かった。素晴らしかったよ、全員が。全員が主役でございました。で、ちょっと僕が本当、久しぶりに、こう、乃木坂のアンダーライブ、久しぶりのあまり、ちょっともう、びっくりしましたね、その、13日の金曜日をもうやらない。狼に口笛をもうやらない。欲望のリインカーネーションがない。これがアンダーライブ。マジかと思いましたね。ちょっと。ね、ド定番。もう 100% 絶対やってましたよ、この3曲は。アンダーライブといえばみたいな、この3曲をもうやらない、乃木坂アンダーになっちゃったんですね。そう、もうちょっとそこにちょっと僕は、一番びっくりしましたね。とか、もう左胸の勇気ね、やっぱ GG の一番好きな。あの、僕が、仮説を唱えてる、あの、左胸の勇気を上手に踊れる子は、ダンスが一番上手いというか、ダンススキルが一番問われる曲は、左胸の勇気。めちゃくちゃこう、シンプルなダンスなんですけど、やっぱ、あれをいかに上手に踊れるかが、僕の中のこう、判断基準というか、こう、なんていうかな、リトマス試験紙じゃないですけども、何かこう、わかるんですけども、はっきり。それがなかったのが残念ですね。とにかくこう、アンダー定番曲がもうない。そう、うぬぼれビーチも定番曲じゃないですもんね、別に。とか、そう、アクチュアリーとかももうやってましたね、アンダーライブで。そう、シングル曲やるんやっていう。まあまあ、でもまあ今回だけですかね、中西アルノちゃんがセンターやから、まあやろうかっていうもんですかね。いや、そうそう、この中西アルノちゃんが今回座長なんですよね。思い出が止まらなくなるアンダーセンターですけど、配信勢としては中西アルノちゃんが全然前編通して抜かれてなかったですね。びっくりするぐらい、やっぱアンダーセンター座長ですから、そこはもう特権的に一番映してもいいんちゃうかなと僕は思うんですけど、例外的に。それがだいぶ少なめでしたね、中西アルノちゃんが。いや、もうちょっとね、なんか映してあげてもいいんちゃうかなと思いますけども。あとやっぱ中西アルノちゃんの声が、まあ、歌声は言わずもがなんでございますけど、その最後の挨拶のとこの、まあ、その私らは選ばれてこのステージに立ってるみたいなことを言うてましたけども、その迫力というか、すごいですね。あの、なんかアイドルとしての矜持みたいなのが半端なく出てましたね。あのオーラみたいなのすごかった。あの子、何者なんでしょうか。なんかやってたんですか、そういう芸能関係みたいな。謎すぎますね。てか、やってないとおかしすぎるというか、なんかあっこまで僕らを鼓舞するようなことを言うてくれる、あの子、何者なんでしょうか。すごい、なんか、レミゼラブルってこんな感じなのかなと思いましたね。映画も舞台も見たことない僕ですけども、なんかそういう話なんでしょう。民衆が立ち上がるような話、立ち上がってましたね、僕。あの子が、立ち上がれっていうのならば、僕なんかもう突撃しましたよ、どこかへ。あてもなく突撃するようぐらい、ちょっとすごかった。あの子の声の力というか、何か恐ろしさがありましたね。すごいんですから、あの子は。あとは、ここから気になるとこ言っていいですか。僕の、やっぱ僕、あのダブルアンコール必要なのかと思う、前も言いましたけどね、なんかの時に、ちょっとダブルアンコールいらん、もう今回ははっきりいらんと僕は思うんですけどね。アンコールあって、アンコールのラストに乃木坂の歌で締めてましたよね、確か。で、あ、しまった、しまった。もうめちゃくちゃ充実度の高い、満足度 100% のライブやったなと僕は思ったんですよ。で、配信も、ステージを映すカメラから、こう全体を映す、会場全体を映すカメラになって、ステージじゃなくて、こう会場が明るくなって、本日の公演は終了しました。規制退場しますので、みたいなアナウンスも始まりました。の中、どこからともなく、乃木坂、 46っていう声が聞こえて、うわうわうわとごめんなさい。やめてくれあれはもう、って思いました。で、配信の画面が切り替わって、その特典映像が始まるよみたいな、待機画面みたいになったんですよ。もう会場でもなく、待機画面になって、まあでも僕は、あ、でも本当今回のライブはちょっと良かった。良すぎたぐらい良かったと僕は思ったんですよ。で、なんかその、なんか本当いい独語感じゃないですけども、いいスタッフロールじゃないですけども、もうなんかぼーっと、本当に良かった、ほんまに良かったなと、最近の乃木坂。いや、これまた応援するのもありかもしれんな、とかずっとぼーっと思ってたんですよ。とか、それこそライブ振り返って、あの場面、あのマイルールめっちゃ良かったなとか、あのアコギのね、アコースティックバージョンの三角の空き地も、あのアレンジ良かったなとか、まあ、ぼーっと思いながらおったら、会場がまた切り替わって、あの画面が切り替わって、会場になって、で、思い出が止まらなくなるが、もう一回流れて、で、メンバーがなんか出てきて、ダブルアンコール始まって、ちょいちょいちょいちょいと、もう、何これで、その、明らかにパフォーマンスも落ちてるんですよ。予定になかったことでございますから、もう中村玲乃ちゃんなんて、いや、ほんまにやんのみたいな顔で出てきてましたよ、ステージへ。まだ準備も何も整ってないみたいな、なんならやりきったからもやりたくないみたいな感じも伺えましたよ、僕は。中村玲乃ちゃんのあの表情一発で。で、思い出が止まらなくなるもん、ダンスもせず、なんか手振りながら、お客さんへ手振りながら歌唱して、で、中西アルノちゃんももう言うことはございませんみたいな、あ、ダブルアンコールありがとうございますみたいな言うてました。で、まあ、終わってましたけど、ほんで本日はありがとうございました。マイクなしでみんなで言って終わりました。果たしてこれで満足、なんか閉まったかと僕は思いますね。ちょっと問いたいよ。ダブルアンコールした人へ。もうこれ、もうパトカーも鳴り止まないよ。やっぱ僕の心の声、心象風景みたいなの出てるかもしれないですね。SE として、もう警視庁、大阪府警も協力してくれてますよ。本当に取り締まるべき案件やと僕は思いますよ。いや、そう、もう、あのアンコール一発目の乃木坂の歌でだいぶ締まったのに、あれ以上何を求めるのかと僕は問いただしたいよ。いや、ほんと中西アルノちゃんが史上最強のアンダー継続します言ってるけど、史上最強かなと僕はほんと、もういいよ。どう思われてもいい。もう終わるので、このポッドキャスト。いや、僕は絶対ダブルアンコールはもう必要ないと思いますね。だってもう本当に明らかにクオリティは下でしたよ。2回目の思い出が止まらなくなるわ。なんかこう、それがあえて、なんかラフな感じの歌唱がええやんみたいなことなんですかね。もうわからない。僕はもう気持ちが。もう本当なんか、あれ一発でこう、なんか後味悪くなりましたね、僕は。ダブルアンコールで。前も言いましたけどね、その西野七瀬さん、なあちゃんの時もトリプルアンコールまでして、なんかようわからんギャグみたいなやってしまってましたけど、いや、もういりますあんな。かわいそすぎましたよ、本当に西野七瀬さんの晩節を汚されたと、僕は言ったと思うんですけど、あんななんか、ねえ、あれ、応援してるんですかあの人は。今もなお西野七瀬さんのドラマとか、映画チェックしてる人とか、乃木坂とか応援してる人ですかと僕は聞きたい。なんかチェックしたいですね。多分もうしてないんですよ。僕の勝手な予想ですけど。乃木坂も応援しなければ西野七瀬さんも見てないよ。本当にビールも飲んでない。あの泡のビールも。本当に。下戸よ。いや、そこまでは知らないですけど。まあとにかくそのダブルアンコールがね、あのアンダーライブ。その前も言いましたけど、やっぱコース料理みたいなもんで、前菜があって、なんかスープとかあって、副菜があって、メインディッシュがあって、デザートがあって、それ丸々でお金取ってるようなもんで、アイドルとか、まあ、アーティスト。なんかそこに満足せず、なんかもう一品いいっすかみたいな。なんかわけわからんみたいな感じなんですよ、僕の気持ちとしては。もう発車内。シンプル発車内よ、それはと僕は思うんですよ。そのね、アンコールも終わって、会場も明るくなって、もう、本日の公演は終了いたしましたみたいなことも言うてる。飲食店ならばもう、ホタルの光が流れて、もうラストオーダーもとっくの昔に終わってんのに、もう一品頼もうやみたいな。もう、はぁ、みたいな。 なんでみたいな。また明日来ればええやん。また次もアンダーライブはあるんですから。まあメンバーはちゃうかもしれないですけど、乃木坂は続くんですから、やっぱもう、ねえ、それでええやんと僕は思うんですけど、いやまあ100歩譲って乃木坂が解散するとか、アンダー解散ライブとかならまあ、ダブルだろうがトリプルだろうがもうそれはわかりますよ。気持ちはわかりますけど、そこに名残惜しさが生まれるのは、これがラストやからみたいなのはわかるんですけど、もう誰のねえ、あれも、卒業すら絡んでないライブですから、なんかもういいじゃん、いいじゃんって思いましたね。もう東京標準語みたいになっちゃいますけど、いいじゃん、いいじゃんってなりましたけども、ね、もういい、いいジャンプになりましたけども、いやし、あと、あれあるんでしょ、そういうの。ステージの撤収作業みたいな。なんかそこも心配になりましたしね。やっぱああいう撤収作業ちょっとでも遅れたら延滞料金みたいな、会場から取られるみたいな話聞きますからね。だからちょっとヒヤヒヤもんでしょ、あんな運営からしたら。ね、あのダブルアンコール予定にないことされたらね。いやだから本当もう突っ放ねる勇気みたいな僕は持ってほしいですね、運営には。もう、鬼のアナウンス。本日の公演は終了いたしました。連打を押してほしいですね。ほんとそこの攻防戦を楽しみにしましょうよ、次の。なんかしらのライブ、バスラですか？楽しみにしたいなと思いますし、そのエビ中なんですよね、やっぱ僕の判断基準がすべて。私立恵比寿中学のライブに、ダブルアンコールも存在しないんですよね。たとえ誰かが卒業ライブであろうが、一回で終わるんですよ、絶対。いや、まあ、そのなんなら、もうアンコールもなしの回もあるんですよ。たまーに。アンコールなしで、もう本編終了と同時に明るくなって、本日の公演は終了いたしました。言うたらもう帰るんですよ、みんな。帰り自宅して、ああ、もうええライブやったな、言うて帰る。それがやっぱ僕はライブ、アイドルのライブやと思ってたですけども、2回も3回もやってるのが、本当もうカルチャーショックすぎて、なんかそれがでも2回3回がうまく機能してるのならばこうは言わないんですよ。やっぱ絶対なんか良くなくない、良くない、良くなくなくなくないみたいな。もうなんか今夜はブギーバックバリのね、良くなくなくなくないみたいな言ってますけども、いや本当にやっぱとにかくこのなんか感じに未だになれないですね。馴染めないというか、もういいよ。僕、諦めました。諦めましたというか、やっぱ乃木坂の方がね、分母上なんでね、分母、そう上。ファンの数は多いんでね。やっぱね、多数派の方が勝つ社会でございますから、諦めましょう。もう、投了です。はい。将棋でいうところの投了。遊戯王でいうところのサレンダーですね。降参しました。はい。ありがとうございました。ですし、僕あの、林ルナさんの話がしたかったんですよ。ルナピの話が。やっとですね。だから、ダブルアンコールの思い出が止まらなくなるを見て、もう僕の中では本当悲しみと苛立ちが止まらなくなりましたけども、思い出というよりもね、本当にいろんな感情が止まらなくなりました。で、配信勢はその後、特典映像みたいなのが見れたんですよね。そう、確かなんか1000円課金すれば見れるみたいな。で、まあ、待機画面になって、でもなお僕はなんでダブルアンコールを運営はしたんやろと、もうあれはねえ、あのままもう無視するというか、もう強気の姿勢を見せてほしかったなと僕は思ってて、でも特典映像が始まったんですよね。その特典映像があれですよ、あのユニットがあったんですよね。今回くじ引きで3つのユニットに分かれて、アンダーメンバーがで、それぞれの曲をやると。でこの今回のアンダーライブ3日間あったんですけども、全に行ってバラバラの曲をやるっていうね、またええ感じの企画があったんですけども、もう始まってもなお僕ちょっと本当にもう、なんでダブルアンコール、いやどの、なだって乃木坂ってそんなライブアイドルちゃうし、そのなんかイオンとかでガンガンねえ、とかフェスとかでめちゃくちゃライブやるとかのアイドルなら、その手数みたいな、曲の手数みたいないっぱいあるから対応できるかもしれんけど、乃木坂ってやっぱそうじゃなくてみたいな、決められた曲目をね、それに向かって練習する、それを発表するアイドルやからみたいな、どういう曲をアンコールした人は望んでたんやろうみたいなのをずっと考えてたら、もう特典映像も半分ぐらい過ぎてたんかな、 ほぼ覚えてなくて、ただ唯一覚えてたんが、林ルナさんセンターで優しさとはが流れた時、僕はハッとなりましたね。これや、これやと思いましたね。その林ルナさんの歌声、歌い方が、まあまたあの曲もそうなんですけどね、優しさとはもうバッチリで、乃木坂ってこれですよねみたいな、乃木坂の歌が上手い人の歌い方というか、林ルナさんがめちゃくちゃこう懐かしい気持ちになりましたね。そのやっぱ中西アルノちゃんとか奥田いろはちゃんがもう声質が分類不可能なんですよね。過去例外のない乃木坂の中で得意な声してるのに、こう 新世代間に僕はもう寄与されてたけども、僕も林ルナさんの往年の乃木坂の声してたのがすごい良かったですね。上手やし、やっぱあの歌声ですよね。とにかくそこが良かったな。そうやっぱこうね、林ルナさんはそういうの2期生好きみたいに言ってましたからね、やっぱ2期生ソウル感じましたね。いや本当乃木坂の乃木坂らしさを感じる歌声で僕は大好きでしたね。よかった。いや皆さんはどう思われましたか、中西アルノちゃんちゃうわ、林ルナさんのね優しさとはを聞いて、やっぱこのポッドキャストは、亡霊僕は命名亡霊がいっぱいいるんでね、一期生二期生原理主義者の、害悪とも言われるもう老兵がいっぱいおるので伺いたいですね。いやよかった、今一番応援すべきアイドルは林ルナさんなのじゃないかなと思いましたね。お便り読みましょうよ、続きをね、忘れてましたよ。お便りはこっからですね。2月3日土曜日、野球ボールマン TPC シャープ72、東京パソコンクラブですね。ゆみき誕生日スペシャル。いやー持ってるね、ゆみきちゃん。さすがに持ってる女、ゆみきなお。あそこで洗濯機を当てるとは、キャラ的にはたわしでもよかったけど、スタッフさんもビビったやろな。そして口の悪いアヤティが出ていたよね。スタッフさんをギャフンと言わせてやろうって、それに対して何かされたのとツッコミを入れるなおちゃん、完璧でした。ラビットの日替わり MC もよく頑張りました。尋常じゃない緊張感やったけど、なおちゃんお誕生日おめでとういただきました。ありがとうございます。 TPC 東京パソコンクラブでございますけども、もうなんかお誕生日に力入れてる番組ですね、東京パソコンクラブは。ほんま東京お誕生日クラブでもいいぐらい、ほんと日本柱よ。プログラミングとお誕生日の日本柱の番組で、ついにゆみきちゃんがその30万の洗濯機をね、あの東京フレンドパークのダーツよろしくパーンと当ててましたけども、自分の欲しい商品を。けど櫛、そのいろんな欲しいもんがあったんですよね。掃除機10万円とか。どんな掃除機と思いましたけど。の中、櫛があって、櫛1万6千円の櫛が欲しいと、ゆみきちゃんは。1万6千円の櫛って、とは思いましたけどね。やっぱり僕らが知ってる櫛なんてものは、キュービーハウスですか？あの、1000円カットの、1000円床屋の最後もらえる、あの櫛しか知らないですよ。ほんと何あれ、あの、コンビニのなんかスパゲティ買った時にもらえるあのフォークと同じ素材のね、あれ全く同じ素材でしょあれの櫛もらえますけども、あれしか知らないからね。1万6000円の櫛があるんですよ皆様。いやーそれが気になりましたね僕はどんな櫛って見てみたいなと思いましたけども。あ、例えばゆみきちゃんは酵素が好きですね欲しいプレゼントの中に酵素ありましたけども、酵素の年でしたね。ゆみきちゃんの下半期はもうダウンタウンデラックスでも酵素酵素言うてて、もうチンキンでも言うてましたしね、酵素酵素と。やっぱ今も2024年今年も酵素で行くぞという、もう発酵しまくりでございますからね今年は。発酵しましょうよ、みんなもゆみきちゃんのように腸内発酵しましょう。ありがとうございましたこれぐらいもうねお便り読んでいきたいですね。次じゃあ最後にしますか。いやーめちゃくちゃいただいてますね、ありがたいことに。時間的にでもこれ最後ですね、これですね。2月9日金曜日、刹那少女ジジさん、 昨日のアメトーク見た？いやー、久しぶりにカズミンの美脚を拝ませてもらいました。相変わらず綺麗なおみやじだこと。乃木坂時代からショートパンツで生足を見せつけていましたよね。カズミンの美脚で白飯3杯いただきました。ごちそうさまでした、といただきました。ありがとうございます。いや、まぁちょっときしょいかも。ちょっときしょいかもですね、これは。その、やっぱり、時代。あと、このポッドキャストにもそぐわないですね、このお便りは。やっぱり、ね、低層観念を貫く男でございますから、やっぱそんな男が、このカズミンの生足、白米3杯いただきました。ごちそうさまです。ですよねー。で、カズミンの生足最高！フォフォフォフォみたいなのは言えないんですよ、絶対。思わないし、別にそんなこと賛同できないんですよ、この方のお便り。全く何なんですかこれ。道民芸人でしょ、あのシティホテルの、そこのねゲストでカズミン出てましたけども、まあ可愛かったですね。綺麗でした、カズミンが。やっぱあのカズミンのいいですね、なんか前傾姿勢というか、芸人さんがこんな道民は素敵なところですよみたいな説明に逐一すごーみたいな、あのなんか前のめり具合は本当僕らも見習うべきところですよ、絶対に。やっぱ僕らみたいなもんは本当ね、どんな顔もなんかしかめ面してるの人間なんでね、なんか楽しくないみたいな顔してるのが常でございますから、やっぱそこはもうカズミンみたいに、どんなことも楽しい、やっていきましょうよ。ね、やっぱあれはもうカズミンが最高でしたね。ほんと久しぶりに見ましたよ、ああいうカズミンを。やっぱこう、あれぐらい食い気味な方がいいですよね、絶対。実社会においても。うん、どんな話題でもね。ああいう感じでいけたらいいですよね。あれ見ましたよ、僕。ザ・神業っていう番組で、チョコレートプラネットが司会のやつ。去年とかかな、一昨年ぐらいのやつで。まあその神業と呼ばれるようなことができれば、チャレンジに成功できれば100万円もらえるっていう企画で、カズミンがその、昔剣道をやってたっていうのもあって、160キロの剛速球を真剣で切れるかみたいな企画、めちゃくちゃおもろかったですね、あのカズミンが。いや、ぜひ見てほしいですね。Unext 入ったら、ザ・神業の古回見れるんで、そこのカズミンのチャレンジ、果たしてカズミンは、160キロの剛速球を切ることが、居合術みたいなんでね、切れるのかやってましたけども、まあ、結果は言わないですけど、途中の場面で言うと、まあその練習の時に、カズミンがベースに近づいて、ホームベースに近づいて、まあ切りたいと、もっと近くに行って切りたいみたいなことで、こうベースに近寄って練習したんですよね。その時に160キロの剛速球が、カズミンの肩に当たってたんですよね。やっぱあれはやっぱすごいよ。めちゃくちゃ怖いよ、あんなん普通に。でもやっぱカズミンは企画を成功させたいから、ベースに近づくあの勇気、やっぱ学びましたね。僕ほんまジャンプ漫画読むよりもなんか勇気学べましたもん。カズミンのあれ見て、努力、なんか勇気、友情、努力みたいな全部あるよ、カズミン。多分やっぱ友情も熱いですしね、努力もしますし、何より勇気がすごいんですから、やっぱカズミンの、そんな感じでございますね。ありがとうございました。また次回お会いしたいなと思います。ありがとうございました。